い、というわけで、今週もやってまいりました。痛いおじさんズポッドキャストと言いたいところなんですが、なんとですね、今週も、先週に引き続き、PDR さんがお休み、ね、PDR さん隔週でやるよと、いう、まあ、約束っていうわけじゃないですけれどもね、まあ、隔週にしますみたいなことで、痛いおじさんズポッドキャストやりますっていう話だったんですけれどもですね、まあ、お前のくだらない、話に付き合ってられるかと、こっちは121万人 YouTuber で忙しいんだと、動画が大変だと、かどうかは分かりませんが、まあ、お忙しいということで、まあ、今週もちょっと厳しいと。でですね、まあ、でも2週間連続で僕の話を、求めているリスナーが一体どれくらいいるのかっていうことも、まあ、はなはな疑問じゃないですかってことで、先ほどっていうか今8時、午後8時なんですけど、ちょっと前ぐらいに、アンケートを取ったんですね。今週のポッドキャストどうしたら方がいいですかみたいな、 PDR さん休みなんですけどみたいな。で、今のところですね、8時現在で、43票しか入ってねえじゃねえかなんですけど、5票が今週はあの休みにしろと、で38票が今週あの1対ショータイム2週連続でやってほしいということで、でここで一つ言いたいのは、あのこれ僕のフォロワーに対して、これ僕のインスタグラムのストーリーでやってますんで、あの僕のことをフォローしてる人たちの答えなんですよね。ということはですよ、僕のことをフォローしている方々っていうのは、少なからず僕に興味がある方というか、それか僕にあの好意を持ってくださってる方とか、まあ、言ったら僕のプラットフォームなわけで、ホームなわけじゃないですか。そんなホームなプラットフォームにね、今週分中止しろっていうアンチ的な投票が5票入るんだと思って、マジかみたいな、下げぽよと思ったんですけど、まあまあまあまあ、あのなんていうの、甘んじて受け入れましょうじゃないですけど、それはやっぱお前勘違いすんなよと、 PDR さんあってのポッドキャストだぞっていうのが、まあ5名の方々ということで、38名の方々は、まあ多分これも毎週水曜日にポッドキャスト聞くのがある程度のルーティーンになってくださってる方が38名僕のフォロワーに38名しかおらんのかいってことなんですけど、まあでも本当嬉しい話で、まあもう聞いてるから、もうあのポッドキャストって僕も聞いてるんですけど、いろんな人のもうルーティーンですよね。あ、例えばコレコレさんの配信を、毎日、ないしは1日おき、ないしは週に数回楽しみにして聞くのが、まあ、ルーティンになってるのと一緒で、まあ、毎週水曜日はこれもう、痛いおじさんズポッドキャスト、ないしはこの痛いショータイムポッドキャストを聞くのがルーティンになってる方もいらっしゃって、でもとりあえず何でもいいからあのコンテンツをよこせと、まあっていうか、まあ、言い方はあの良くないかもしれないですけど、まあでもそうやって熱心に聞いてくださってる方がいらっしゃるってことで、すごく嬉しいな、ありがとうございますということで撮ってます。今週も張り切っていきたいと思います。さあ皆さん、いかがお過ごしなんでしょうかというところなんですけど、あのまあもう決めたんで、その一人であの話すときっていうのは基本こう情報番組的な、皆さんになんか新しい、情報をねお届けできるような内容で基本進めていこうかなと。あのそれでもうしんどくなってきたら、いよいよゲストを呼んでいこうというのもまあいろいろ考えてるんですけど、いろいろ考えてますよ、それは。僕だって。ね。まあ、そうやってバラエティに富んだコンテンツでね、お送りしたいなと思ってますんでね、今後にご期待っていうところもあるんですけれども、あとですね、一つ皆さんにお聞きしたいことがあって、その、僕の美容師の方、ヘアスタイリストの方、ヘアスタイリストっていうんですか、美容師っていうんですか、ヘアメイクっていうんですか、ちょっとわかんないですけど、あの、たまに聞いてくださってるんですって。で、でもさ、この前髪切りに行ったんですよ。で、僕は髪に切りに行くと、ピデラさんは全く変わってないって言うんですけど、まあまあ、毛量減ったと思ってるんですけど、髪切ってからピデラさんにもう 2週間ぐらい会ってないんで、また会った時には何も変わってないじゃんって言われると思うんですけど、あ、ピデラさん皆さんね、髪切りましたよね。見ました？あの、なんかこう、スーパーサイヤ人を辞めたご飯みたいな格好。子供の時のご飯の、レギュラー平常 状態で、ノーマル状態の髪型に似てるなと思ったんですけど、まあなんかあそこまで真っ黒にすると逆にいいなって思いましたけどね。ピーデルさんでももともとああいう地毛ってあれに近い色なんでしょうねとか勝手に思ってるんですけど、まあとにかくその ポッドキャストででも一番聞きたいのってやっぱこう英語なんですって。で、あの Spotify のランキングとか見てても英会話系のポッドキャストがもう全部上じゃないですか。これワンチャン僕が英語のポッドキャスト全くこれとは別に始めたら、聞いてくれるか聞いてくれないか、あ、これ今日俺 Spotify のあれにしようかな、投票にしようかな、それやった方がいいよって言われて、それでいや英語っていうのなんかそのまあで僕英語の教育者としてはプロではプロなんでできないこともないですけど、まあ、結構大変じゃないですか、あとめんどくさいなとかも思うし、なんかそれになるとやっぱちゃんとやんなきゃなっていう気持ちがあれですよ、あの YouTube が続かなかったのと一緒で、なんかちゃんとしたコンテンツにしなきゃとかいろいろ考えちゃって、そうするともうあの工数がかかりすぎちゃって、それに対してのなんか、まあ、視聴回数とか非常に低いと、でなえぽよみたいな。でもいやよく考えてと、まあ、10分でもいいからこっちは英語のなんかそういうのが聞きたいんだと。でいろいろあるけどなかなかいいのに巡り合えなくて、結局ケビンさん、なんか今一番人気のケビンさんっていうのを聞いてるんだけどみたいなあるじゃないですか。なんか多分あの人 TikTok の方ですよね。なんかコロナ禍中に TikTok でバズって YouTube 行って大バズりみたいな、でポッドキャストでもみたいな、もう英語のコンテンツの支配者だと思うんですけど、その僕の美容師さん曰くなんかポッドキャストは割とイマイチだよみたいな、 YouTube とか面白いんだけどみたいな、でワンチャンいけんじゃないみたいな、でちょっとやってほしいなみたいなのも言われまして、あそっか、でもなんか1日10分でもいいんだったらなんか楽だなみたいな、ねえどうです、僕の英語ポッドキャスト10分毎日聞きたい人、これを今週のアンケートに取ろうかなと思いつつも、やっていきたいと思うんですけど、なんか皆さん全国的にね雪だって聞いて、あの友達が今京都にいるってことで、京都までわざわざアンディ・ウォーホールの、展示会個展っていうか、まあ展覧会っていうのかを見に行ってるらしくて、その帰りに名古屋で、ジューっていう共通の友達がやってるバンド、高波亮君がやってる、ジューというバンドがあるんですけど、そのバンドがなんとあのかの有名ななんてバンドだっけ、あスーパービーバーね、リスナーの皆さんならご存知だと思うんですけど、どうメジャーなんですか、あなんか有名な方々ですよね、スーパービーバー。僕も一回超昔に渋谷のエッグマンで一回ご一緒したことがあるか、ライブで共演したことがあるかなみたいな気がいたしますが、そのスーパービーバー、あのガーシーをしてね、非常に歌がうまいと、ワンオクのタカも歌がうまいと、ウーバーワールドのタックヤさんでしたっけ、もう歌がうまいと、しかしこの、スーパービーバーの渋谷さんって確かですけど、ブーヤンは格別であると、カラオケで歌わせてもブーヤンの歌だけは鳥肌立つねんなっていうようなことを言ってた気がするんですけど、ガシガさんですよ。そのねなんかその、スーパービーバーのツアーかなんかのオープニングアクトに大抜擢されまして、高波君のバンドジューがですよ、それを見に行ってるっていうんですけど、翔さんあの京都やばいっすみたいな写真が送られてきて、もしあの一面雪景色ですよ、銀世界って言うんでしたっけ、車でそんな動くの、車動いてんの車みたいな、いやギリギリです、名古屋行けんの、いやギリですみたいな、ねえ、いやこんな時に車移動はやっぱちょっと怖いですよね。バンドってその基本車移動なんですよね、日本っていうのは。まあ、売れてる人たちになるとね、機材車だけスタッフが運んで、アーティストは、新幹線みたいな、バンドも中にはいらっしゃると思いますけど、その、まあ、ツアーバンドたるもの基本はなんかこう機材車とともに、グッズも乗せて自分たちも運転して、まあ、なんならちょっとこう余裕が出てくるとスタッフなんか雇って運転手兼、なんかステージマネージャーじゃないですけど、テックっていうのは、例えばギターテックっていう人たちは、あの ギターの弦を 切って新しい弦に張り替えたりとかチューニングをしたりとか、曲間でもチューニングをしといて、次の曲にはあ弦音の狂ってないギターを用意したりだとか、ドラムテックって言って、ドラムのドラマーがね、バンドドラマーがリハーサル始める前に全部ドラムのキーをチューニングして演奏に整えるとか、まあそういう裏方のスタッフの人たちがいるわけですな。なんならバンドによっては、ギターテックもドラムテックも全部一人の人がやるとか、いろいろパターンあるんですけど、そういう方々も乗りつつみたいな風に、で照明さんも自分たちのね、それは自分たちの照明さんがいた方が舞台演出が整いますからみたいな、で自分たちの音響さん PA って言うんですけどもね、音響さんも持って、一緒に全国回るみたいなバンドもいるわけですよ。もうレベルによって様々ですよ。そのお金にいくらどれだけ余裕があるかというか、どれだけ、集客が見込めて、それに対していくらぐらいのお金を、人件費に割けるかみたいなことでいろいろ変わってくるとは思うんですけど、でまあ基本は自分たちで運転しますわな。でこれもだからやっぱりこうこのシーズンですよね。この12月11月12月から2月3月にかけてのこの冬、日本の冬にツアーすることの厳しさっていうのはですね、これ私もこう身をもって感じてるわけでして、まあ、雪にまつわるトラブル、これもいろいろありますわ。いろいろな経験をしてまいりましたね。前に事故った話とかもしたことあると思うんですけど、それで言うと、どこに向かう途中か忘れましたけど、これまたライブに向かう途中の話なんですけど、どういう、まあとにかく雪の降ってた時で、それで、高速乗ったとこかな、まあ、スタッドレスは履いてたと思うんですよね。確実にチェーンはしてなくてスタッドレスで走ってたと思うんですけど、なんか雪にはまって動けなくなって、車の中で一晩過ごしたことがありましたね。もう超大変でしたね。でなんかドラマーと僕と当時の元妻ですよね、要はなんか2台で確か向かってたんですよ。2台で、でドラマーの車の方がちっちゃな軽自動車なんですけど、なぜ2台で分かれていったか未だに覚えてないんですが、あ、迎えに行こうとしてたんだかな、かもしれないです。でうちには機材車はうちに置いてあったんですよ。僕の家に置いてあって、迎えに行こうとしたのかな。でとにかくはまって雪に動けなくなって、キュルルルルルルルルルって言うようになっちゃって、キュルルルルルルルルって言って動かないですよね。でちょうどね坂の部分ではまったんですよ、雪に。キュルルルルルルルルってなっちゃって、もうなんか雪にはまるとかって嘘だろみたいな、そんなんアクセル踏んでりゃいつか上がるだろう、登るだろうって思ってたんですけど、本当に登んないんですね。でもうそうなるとチェーンをとりあえず履かせるしかないってことで、あとはそのはまってしまった周りの雪かくしかないんですけど、要は雪をかけるものもないと。スコップなんか車にね、機材車に積んでませんから、機材車にあるのはもう楽器と物販とみたいな。じゃあギター使って掘れよみたいに今思ったでしょ。ふざけんなよって話ですよ、本当に。でしょ。でやばいって確かドラムのやつに連絡して、ドラムのやつが確かスコップとか持ってきたんですけど、要はなんかね通行止めになっちゃってたんですよ。そうそうそう、いろいろ思い出してきた。通行止めになっちゃってきてて、こっちまで来れないと。でこっちまで来れるのに、で渋滞もしてうんぬかぬんで、結局来るのにもう7時間8時間ぐらいだから取り残されてるんですよ、車の中に。でなんかつけっぱにして、いつまでガソリン持つかみたいな、そういうギリギリの気持ちを味わった覚えがありますな。はい。でとになんかなんだっけな、あれでしょ、一酸化炭素中毒かなんかにねなるから、とにかく窓開けなきゃダメだよかなんか言われて、暖房ガン抱きするけど窓はちょっぴり開けてみたいな、死ぬのかなとか思いながら ヒヤヒヤしながら一晩を車の中で過ごしたっていう思い出が、大雪の、シーズンに車のトラブルのニュースとかを見るたびにですね、思い出すんですけれども、まあ、今日友達からその京都に車で来てるっていう、まあ、彼は確か埼玉かどっかに住んでるんですけど、そこから京都までよう、まあ、雪の中車で行ったなっていうことと、まあ、無事でいてほしいなみたいな、名古屋にちゃんと着けたのかなっていうね。皆さんもだから不要不急の外出はうんぬんかんぬん、あれちょっともううざいんで言わないですけど、まあ、車でわざわざ雪の日に出かけなくてもいいんじゃないかなっていうのは思う次第ですかね。気をつけてくださいね。車でスリップして事故とかはしたことない気がしますね。むしろ雪がないのにスピンしたことはあるんですよね。なんでやねんって話ですよね。雨も降ってないのになんでやねんって、まあ、そういうのは昔はありましたわな。まあ、とにかく皆さんね、冬は安全運転で、特にバンドやってる皆さんね、ツアー中お疲れ様ですけれども、とにかく、事故だけはと。知り合いのバンドをやってる方でね、交通事故で亡くなっちゃった方とかもいますからね。やっぱりそうなってしまうとね、もう今までのなんだろう、ツアーの思い出とか全部嫌な思い出、闇歴史、黒歴史みたいになっちゃいますもんね。なので、まあバンドやってる人、そうじゃない人限らずですね、冬の運転、雪の中の運転気をつけてね、スタッドレス履いてるからって油断するんだと、チェーン履けるなら履いておけと。結局僕たちはそのドラムのやつがスコップとチェーン持ってきてくれて、スコップでみんなで周りを掘ってで、チェーンつけてギュルルルルルギュルルルルルンって前に進めたんですね。はい。なんですけれども、早速ですね、最新の、時事情報から、まあその雪で皆さん危ないですよっていうのも時事ネタあったんですけど、なんかいろいろエンタメ業界が荒れてるんじゃないのっていう話をね聞きつけまして、なんかですね、ガーシーにさらされた綾野剛に続き、新田真剣佑って言うんでしたっけ、とその兄弟、兄だか弟だか知らないですけどが、相次いで結婚していると。でなんだかガーシーさんは恐喝かなんか、なんだっけ、違うか、あれか、名誉毀損かなんかで訴えられてるんでしたっけ。それでまたその国会にも出てないから、とにかくあれですよね、帰って国会にも出なさいみたいに、このままだと議員の資格を剥奪するぞみたいに言われてるんでしょ。あ、暴力行為法違反ですって、常習的脅迫、複数の著名人を中傷を脅迫したとして警視庁が、威力業務妨害暴力行為法違反などの疑いで家宅捜索してるんです。 で事情聴取も要請していると。それを受けるんでしょ、なんか3月に帰ってきて。でもその、ガーシーさんのターゲットになっていた方々が相次いで結婚したのは、なんかもうガーシーさんのその影響力がこれ以上及ばないんじゃないかみたいな。なんかガーシーさんも自分のご自身のそのサロンでしたっけの、ガシルとかいうので、もうそのおめでたい人に対し、そのおめでたいことに対しては何も文句は言わないし、郷さんの奥さんにも恨みはないし、その新田真剣佑さんとかそのご兄弟のお嫁さんも非常に良い人たちだし、その人たちに対して何の恨みもないから今後一切取り上げないみたいなことはおっしゃってましたね。その代わりその名誉毀損とか、脅迫の訴えを起こしている人たちの中にその彼らの名前があるかどうかまだ分かんないんですってね。綾野剛さんとか、新田真剣佑さんとか、そのご兄弟の名前があるかどうか分かんないと。でもしその中に、つまりガーシーさんのことを 訴えている人たちの中の人の名前のリストの中にこの彼らの名前がもしあったら、その時は許しませんって言ってましたけどね。許しませんの意味もちょっとわかんないですけど、その許さないも何もだって自分がみたいな、自分がそういう脅迫とか誹謗中傷したんじゃないんかいみたいに、まあ、ツッコミどころは満載ですが、まあでもね、よかったですよね。ガーシーさんの話も僕は最初のは結構面白おかしく聞いたんですけど、彼の話によると新田真剣じゃないか、新田真剣も結構ひどい感じだったし、綾野剛さんもなんかそういう結婚するような感じの人じゃなさそうだったからですけど、なんかねそれを乗り越えて皆さん結婚されたってことで、まあ、おめでたいっていうことで良かったんじゃないかなとは思いますね。本当におめでとうございますみたいなことではあるんですけど、はい。でですね、これ PDR さんと一緒に前回芸能人を新年早々切っていくっていうエピソードで確か取り上げたんだと思うんですけど、篠田麻里子さんがなんかこの、夫旦那に、その自分が不倫してることがバレて、でそれをに対して許してくれとかもう死ぬとかいう、まあ非常に何て言うの、痛々しい夫婦間の、口論の録音が流出したということで、しょうもないなって話したと思うんですよ。ところがですね、で要は完全に篠田麻里子さんが悪いと。で夫旦那かわいそうだなみたいな風潮がこれにあったじゃないですか、世間的全体的にあったと思うんですけど、なんかネットニュースによると、いやいや違うと、なんかどうやらその旦那がまずそもそもしょうもない旦那だったと。でなんなら、この音声とか全部録音したから公開されたくなければ8000万円の解決金を払えみたいな脅迫をなんかその篠田麻里子さんに対してしていた、しょうもない旦那であるみたいないうのに、これが情報が来てるんですよね。マジみたいな話じゃないですか。そんなかわいそうって思ってたのにそんなことしてたんかいっていうね、ちょっと驚きの、まあでもな、驚きとは言えないのか、何なんでしょうね。慰謝料8000万の請求と頭金2000万で残りは分割8年とすると、つまり6年間、6000万を8年間で払えと。だいぶですよね。で僕は不倫された上親権もないということに、親権ないんだ、不倫を認めている録音や生理管理のアプリの記録ほか、何々との LINE、芸能人数名も出ているものを墓場まで持っていき、マリコの芸能活動やママ事業を守るわけですから、この件が公になった際、マリコに与える影響かな、や将来得られる収入、周りからの信頼を考えても、妥当な金額だとは思いますっていうようなね、まあ、脅迫ではなくない、脅迫っぽくなくない、これ脅迫メールって言うんですか、これ。いや分かんないです、ね、僕にはなんかこうご相談のメールに見え LINE に見えますけど、あ、うん、そうですね。他にもまあしょうもないこといろいろ書いてますね。はいはいはい。マリコが、不倫相手との関係が継続していることが分かった場合、親権は、この元旦那さんに変更になるとかね、いろいろ書いてありますけど、まあまあ皆さんもネットで探せばそんなの出てますから、あれだと思うんですけれども、まあまあ、今、ちょっと、今ので、あれだな、いや、脅迫してなくないって思っちゃったな。だからやっぱり、でも他にもその週刊女性プライムによると、その元旦那さんは、元旦那さんじゃないのかな、まだ一応まだ結婚されてるんですか、ちょっと分かんないですけど、旦那さんですか、モラハラをいろいろしてたと。でマリコは芸能界しか知らないくせにとか、経営なんて分かってないだろうとか、笑ってるだけでお金もらえていいよねとか、なんかそういうことを言ってモラルハラスメントをしてたと。でなんかあとはその、旦那さんはペットフードの会社の経営をしているっていうふうなことを言われてたんですけれども、実は経営に関わってなくてみたいな、金銭的にはもう困窮していて、 結婚詐欺と言われてもしょうがないぐらいの、もうマリコさんにおんぶに抱っこの状態で、実は篠田マリコンチっていう YouTube チャンネルも、旦那さんが楽に稼げるからやろうよって言って、篠田さんはもともとは自分のプライベートはやっぱりそんなに公に見せたくないっていう方向だったんですけれども、旦那さんの強い希望でとあのチャンネルが始まったんだとかいろいろ書いてますけど、まあ、マジではっきり言ってどうでもいいな本当に。どうでもいいんですけど、まあ旦那がかわいそうとは言い切れないんじゃないかっていうのをこの週刊女性プライムが、取り上げたんだと思うんですけど、なんだろう、脅迫じゃなくね、さっきの LINE メッセージって思いましたけどね。皆さんどう思われますか。真相はミステリーミステリーなんですけれども、はい、あとですね、今週のいろいろおすすめをこれからいろいろね、皆さんの方に、シェアしていきたいなと、情報共有していきたいなということで、思ってるんですけど、なんかね、そう、友達か、LA の友達から日本のフラまでのフライトが激安で、ちょっと遊びに行こうかなみたいな、LINE が割と最近しょっちゅう来るんですよね。そんなに安いのと思った。あれなんかアメリカから日本に行くプライスと日本からアメリカに行くプライスって違うんじゃないかなちょっと思ってるんですけど、日本からその LA に行くプライス、今のちょうど例えば明日出てみたいな1週間後に帰ってくるプライス見てみたら、で往復で6万とかなんですよ。6万ちょい直行便、激安じゃないですか。え、行こっかなってちょっと思いましたよ。え、やばみたいな、え、ワンチャンみたいに思って。で僕なんかはもうそのLA とかは、まあね、普段は Airbnb とか泊まるんですけど、 Airbnb も今激高で、ホテルより、お、今ちょっとふんって声聞きました、皆さん、実は、隣にタイラーさんいらっしゃいますなんですけども、もうね、家の中今マイナス50度なんで、寒すぎて暖房の効いてる部屋でみんなで一つみんなで集合しようってことで、まあ、ファルコンさんも隣でこれ聞いてるんですけど、珍しくね、タイラが起きたら泣き声入っても許せリスナーお前らってことなんですけどね。いや、とにかくロスがね今すごく安いんですよ、行くので。これもおかしな話で、ロスの往復便6万5000円ぐらいなんですよ。じゃあニューヨークはって思うと、ニューヨークは往復18万ですね、直行で。直行じゃなかったかもな、18万、何これみたいな。じゃあニューヨーク LA で LA まで行って、ニューヨークには国内便取って行ったら安くなるのかなとかいろいろ考えたんですけど、でね、そういうの考えてたんですよ。淡い期待というか、なんか、まあ、近々ちょっと行ってみようかなじゃないですけど、わかんないですけど。でね、この前ちょっとその LA からお客さん来て、でアテンドしてたんですけど、すごい話聞きまして、今LA もニューヨークもめちゃめちゃ治安が悪いと。で何が起きてるかっていうと、とにかく、まあ、日本もそうですよ。日本も今強盗事件がやばくないですかね。都内でも結構えぐい件数起きてて、でこれ昨日なんかちょっと仕事先の人たちと打ち合わせした時に聞いたんですけど、あれニュースに取り出されてない、そのニュースになってない強盗事件を合わせるととんでもない数になってて、あと田舎でもめちゃくちゃ強盗が増えてて、というのは田舎でやっぱり仕事がないんですって。全然地方でも強盗事件で多発してて、やっぱりもう日本もその貧富の差も激しいし、もう皆さん困窮してるってことで、もう本当怖いんですけど、でそれはもうアメリカも全くもって、なんていうのかな、類に漏れずというか、LA で有名なラウンド2っていう、このまあなんていうんですかね、まあ、ヴィンテージショップというのか、まあ、転売ショップって言ったら転売ショップですね。転売ショップとして始まったスニーカーとか、要はスプリームの、プレミアムなもの、プレってるもの、価値のあるものをプレミアム価格、つまり定価よりも高い値段で売って利益を上げてるような店ですよね。日本でもなんかフールズジャッジとか、リンカンとかブリングとか、ブランドコレクトとか、いろいろありますけれども、セカンドストリートはちょっと違うか、なんですけど、まあそれの言ったらアメリカで一番有名と言っても過言ではない、ラウンド2っていうのが最近閉まりまして、それのメルローズ店だか、 なんだかが閉まったんですよね。これなんでか知らん、僕全然知らなかったんですよ。閉まったのは知ってたんです。だから僕なんかは、あ、なんかもう結構そういう スプリームとか、スニーカーとかでを転売して利益を上げる時代がとうとう終わったのかなって僕なんか思ってたんですけど、いえいえ違うと、逆にもう利益が上がりすぎててしょうがないと。でなんかこの前その閉店したラウンド2の目の前でのスニーカーショップでレアグッズが出て、レアグッズを、一番最初に手に入れた人が銃殺されて強盗されてその靴を奪われたっていう事件があったんですって。とか最近はその有名なラッパーとかが、インスタに自分の位置情報を上げて ストーリーとかした10分後にギャングが来てそのレストランをマシンガンでめちゃくちゃにしてそのラッパーを銃殺して、貴金属とかジュエリーとかを全部かっさらっていくっていう強盗事件がやっぱ多発してるらしくて、それを目の前に目の当たりにして、目の前でね、向かいの店でそれが起きたのを目の当たりにしたラウンド2が閉めることを決意したっていう風に言ってましたね。だからもう本当店舗を持っとくのも危ないと、いつ襲われるか、それ要はね、高価なものを扱ってる店は狙われる可能性はいつでもあるわけじゃないですか。なのでなんかそういうお店が割とこう閉店をもう余儀なくされで、かつ道の場をオンライン限定にして、まあ、自分の命と、資産を守るみたいな動きもちょこちょこ出てきてるらしくて、 LA とニューヨークに関しては怖っと思って、そんなん聞いたら全然行きたくなくなりました本当で。これまた警察もちょっと取り締まれないと怖がっちゃってるらしい、まあ、そう LA に住んでる方々にから聞いた話ですよこれ。なんで本当のことかどうか分かんないですけど、もう全然取り締まんないんです。でやっぱりね、警察だって自分の命が大事なわけですからね。で犯人たちの狂気もな、そのもう半端じゃない銃持ってるらしいんですよね。アサルトライフルとか戦争で使うようなやばい武器をやっぱ結構持ってると、そういう強盗専門の方々ってことで、やっぱ、警察が行ったところで歯が立たないらしくて、野放しにされてると、全然逮捕されないんですって、そういう人たちが。困った話じゃないですか。そんなの聞いたら怖っと思って。で今 LA のその、まあ、ハリウッドとかその LA の中心地で働いてる人たちの仕事して、その方は、まあ、そのラッパーとかあとまあ、ミュージシャンとかフェスとかのカメラマンとか、まあ、ビデオグラフもちょっとやるって言って、動画とかもちょっとやるって言ってましたけど、まあ、カメラマンの方なんですよ、フォトグラファーなんですけど、やっぱりそのラッパーを撮るから常にそういう危険な目にあってもおかしくない状況に常に身を置いてるから、もう仕事場に行って撮影が終わったら直帰がこれも合言葉になってると。無駄に無駄な寄り道しないが、それも今ね、なんか合言葉になってるんですって。つまんなくないですか。だったら俺行ってもね、LA とかニューヨークとか行ってフラフラするのが楽しいわけですから、いろんなとこ行って東京で見れないものを見て、食べれないものを食べ、会えない友達と会うために行くわけじゃないですか。こんな目的を達成したらすぐ帰りなさいなんつって、いや行きたくないなとか思っちゃいましたね。で嘘でしょつって、2021年の僕は11月頃でしたっけ、行った時全然そんなことなかったって言って、いやいやこれも最近の話だからって言われて、ここほんと数ヶ月の話だからって言われて、マジかみたいな。なのでこれ聞いてる方でそういうアメリカの LA とかニューヨークに出張とか、まあひょっとしたらね、旅行を考えてる方とかもいらっしゃるかもしれませんけども、本当気をつけてくださいねっていう情報でした。これ情報番組です、ありがとうございますですね。なんですけれども、まあ、情報つながりで言うと、これも LA つながりですね。LA の友達つながりで言いますとですね、すごく嬉しいニュースが入ってきまして、ついこの前、本当12月かな、一緒に遊んでた、LA のバージルノーマルっていう僕の大好きな洋服屋さんがあるんですけど、そこのオーナー2人、チャーリーとシャーリーっていう2人がいるんですけど、まあ、チャーリーはバージルノーマルの、もう店主って感じですかね。ほとんどお店に立って、であとグラフィックのデザインしたり、自分でエアブラシでペインティングしたりして、バージルノーマルの お店のグッズを作ってる。まあもう日本で言うとなんかバージルノーマルってちょっとグッズじゃないや、ブランドとして見てる人も結構いるんですけど、あ、お店なんですよ。でお店でそのお店のまあグッズですよね、記念品、来店記念品、 T シャツとかパーカーとかキャップとかいろいろ作ってるんですけど、でそれのデザインをタイラー、おタイラー You're awake、タイラー氏起きてますね。お、チュパチュパしてます。おしゃぶりをチュパって、あ、めっちゃ可愛い目で俺の方を見ないでくれ。タイラー一言お願いします。タイラー、what you gotta say? あ、タイラーね、僕英語で喋ってるんですね。タイラー、hey, you have something to say to my listeners? リスナーの皆さんに何かメッセージありますか、タイラーさん。Do you have something to say, my boy? いただきました。ありがとうございます。Tyler, if you want to say something to the listeners, you're always welcome, okay? いや、めっちゃ可愛い顔で見られてるやんけ。やばすぎ。いや、もう本当にね、これね、タイラー、ザ・クリエイター、じゃないんですけど、タイラー三井なんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですわ。皆さん、あの TikToker にしようか、インスタグラマーにしようか、その両方にしようか悩んでるんで、ご意見いただければと思います。あ、東方、自分の息子の顔をネットにさらすことにあまり抵抗ございません。こちらから以上です。何の話してましたっけ。あ、その LA の友達のバージョンノーマルのチャーリーとシャーリーっていうのがいると。で、まあで、シャーリーの方は何してるかっていうとね、彼女はスタイリスト兼衣装デザイナーなんですよ。で、まあ結構な大きな仕事を何度もされてる方で、僕もお仕事つい最近っていうかこの前手伝ったことがあって、去年ですか、あのビリー・アイリッシュのツアーの衣装をちょっとこうデザインするためにデザイナー紹介してほしいって言われて、まあ、それのお手伝いしたですよね。で、まあ友達なんでたまにそうやってなんか仕事が振られてきたりとか、でこの前一緒に遊んだ時にですね、あのところでショーは Everything Everywhere All at Once っていう、映画見たって言われて、 Everything Everywhere All at Once ですね、これ A24 っていうあの映画配給会社っていうんですか、まあ、映画制作会社ですかね、非常に有名な、今やもうインディー映画からメジャー映画まで、幅広く手掛けている、なんていう、非常にヒップな映画会社ですけども、それの過去最高の売り上げを上げてるのかな、その Everything Everywhere All at Once という映画ですね。それがなんとですね、当時シャーリーが遊びに来た時に、去年の12月頃かなの頭頃、いや実はグラミーじゃない、アカデミー賞のノミネート候補になるかもしれないのよって、やばくないっつって、でそれシャーリーはコスチュームを全て手掛けてるんですね、デザインを。でそれさ、シャーリーがベストコスチュームとかで、ノミネートされる可能性ってあるのって言ったら、まあワンチャンあるけど、それより、まあ、映画がノミネートされると思うと。で映画さえノミネートされてくれば全然私個人のことは何でもいいのよみたいな。でもその取材がすごく今来てるから、で私も取材受けてるから、すごい結構この映画の可能性感じてるのよねみたいなこと言ってたんですけど、昨日付けでなんとシャーリー倉田さん、これね、シャーリーって日系なんですよ。で僕全然知らなかったんですけど、テンボックスっていうブランドやってるピグさんって、まあ、共通の知り合いなんですけど、シャーリーピグさんで、たまにこの前日本で結構遊んだんですけど、LA でもそのメンツでたまにあったりするんですよね。ピグさんってもうなんか多分1年の半分ぐらい LA にいるんだと思うんですよ、僕の中では。でピグさんがシャーリーに日本語でブワーってまくし立てて喋るのを、シャーリーはニコニコしながらフンフンフンフンって聞くんですよね。で英語で返したり、すごく簡単な日本語で返したりするから、え、待って待って、シャーリーと、シャーリーって日本語わかるのって聞いたら、いや親には日本語で育てられたって言うんですよ。だけど兄弟間が英語で喋ってたから日本語は喋れるようになかったけど、お母さんは自分にずっと日本語喋ってたから日本語は私わかるんだって言うんですよね。全然知らなくて、シャーリーお前日本語わかる、お前って言っちゃいますけど、シャーリー日本語わかるんかいみたいな、ね、俺も日本語で喋ろっとみたいな、いやいやいやいや、英語喋るんだから英語喋ってよみたいな、全然知らなかったんですけど、分かってたんだみたいな。まあ日系の方なんですよ。で今回のアカデミー賞、ベストコスチューム賞でシャーリーデザイン賞でシャーリー倉田、 Everything Everywhere All at Once にノミネートされてると、もう興奮しちゃって、ストーリーに我がことのように嬉しくてこう上げちゃったんですけど、この映画はもうだいぶ前に公開されてるんですよ。でも絶賛の嵐なのは、日本に来るのが今年の3月とか言って、もう日本ってその映画に対するスタンスビビりすぎじゃねみたいな、この要は洋画が売れるか売れないか映画配給会社がビビってて、こう持ってきてもその集客できなかったらやばいから、あれでしょ、要はアカデミー賞の発表後に入れるわけじゃないですか、とかアカデミー賞に少なくともノミネートされた作品じゃないとその集客の見込みが今の時代できないからとかなのかな、なんか遅すぎでしょと思って、いやいや、なんかもうみんなめっちゃいいとか話してんのに、で俺だけ見れてないみたいな、ちょっと遅れちゃってる感度の高い翔さんが世間から取り残されちゃってる状況じゃないですか。そのアカデミー賞取った後に見たって、その撮る前に見てこれは撮るでしょみたいなとか、だってこれ言ったら音楽聴かずにグラミー賞の結果知るのと一緒でしょ、全然何がおもろいんって話じゃないですかね。だからその辺映画配給会社のスピード感なんかちょっとビビんないで、なんかさそのちゃんと仕事してよとか思うんですけどね、なんかあまりにちょっと守りに入ってんじゃないかなみたいなこと、邦画に関してはね、それはこうまあ日本国内のものですから、まあ、ワンピース、今年、去年、ワンピースだの、何ですか、スズメの、なんちゃら、スズメの涙を頂戴いたします。違うか、何です、本当に忘れました。とか、いろいろあったと思うんですけど、洋画に関してもちょっとこうさ、なんか、マーベルだけじゃねえんだぞっていうね、マーベル映画とか、DC 映画だけじゃなくて、そういうなんかこう、A24 の映画だってこっちは早めに見て見たいんだこらっていうことを言いたかったわけでありましたけれども、皆さん、今年の3月から公開される映画 Everything Everywhere All at Once、楽しみにしましょうと、バージュノーマルの、シャーリー倉田さんコスチュームベストコスチューム賞のノミネート、これさどうなんだろうね、ノミネートされただけでも多分彼女のこれからの仕事のギャラっていうのはもう格段に上がると思うんですけど、これ受賞なんかしちゃったら大変なことになるでしょうね。すげえな、なんかすげえな、すごいすごいね、すごいよ、夢のあるやっぱ仕事ですね。あのグラミー賞とかもね、やっぱ取るとライブのギャラが跳ね上がるって言いますもんね。とかアカデミー賞で主演女優賞とか主演男優賞とか助演男優賞とか取る方々もね、それ以降のギャラにすごく大きく関わってくるっていうことで、やはりその界隈で働いてる方々からしたらすごく大きな祭典で、今後の人生を左右する賞ですからね、シャーリーにぜひとも友達に取ってほしいなと思う次第でありますということで、またね、今週皆さんに、おすすめしたい、音楽のことなんですけど、これまたね私事になっちゃいますけれども、この前ちょっとだけアテンドしたこのロザリアさんの音楽をちゃんと真面目に聞いてみたんですね。ちゃんと真面目に聞いてみた結果、この元まみっていうアルバム、頭から最後まで全部聞きました。めちゃめちゃかっこいいですね。トラックをタイニーが作ってるものもあるんですけど、もう半端じゃないと、全部通して聞いた後に、うわこれ作った人に、あなた歌手なのって聞いちゃったんだ自分って、改めてなんかすごく、やっちゃった自分っていうガーンっていう状態になっちゃったんですけど、なんだろうな、すごくそのスペイン語だし、わかんないんですよ。あとレゲトンじゃない、あれはフラメンコ、現代版フラメンコポップスなんでしょ、だからよくわかんないですけど、でも本当そのトラック、つまり音楽の方ですよね、トラックだら なんていうのトラックか、トラックやばいね、トラックがマジでやばい。であとはロザリアの歌も素晴らしいですね。でその僕なんかこのイモナイトとか、あとこの番組のリスナーの方々とオンラインで仲良くしている方々が数人いて、相互フォローでたまに DM のやり取りとか僕も楽しくさせていただいてるんですよ。なんかイモナイトに来てくれて、お互い顔が 認識できた方とか、すごい面白いなって自分が思った方は、僕もフォローバックさせていただいて、たまに DM のやり取りとかさせていただいてるんですけど、そのいうような相互フォロワーの方の一人から、そのショウさん、ロザリアがルイ・ヴィトンの2023年のフォール・ウィンターのメンズのコレクションの要は BGM を生ライブで担当してやばいんで見てくださいってリンク送ってきてくれたんですね。見たんですよ。やばすぎーですね。すごないですか。そういう人だったんですねみたいな。もうほんと知れば知るほど半端じゃないじゃんみたいな。いやでも知らないで接しといて本当良かったなと思いましたね。で、なんだろうな、あ、知ってたら俺多分完全にひよってたと思うんで、でそういう目で見ちゃってヘコヘコしてたと思うんですよ。でも何も知らなかったんで、なんかもうヤーマンっつって、なんかただのパンピーとして、なんならラウ・アレハンドロの彼女だと思ってたんですよ僕は、っていう感じで接してたんで、まあ良かったは良かったかもしれない。それで仲良くなれたっていうのはあると思うんでね。でね、ギャルピースをね、一緒にやろうってことで3人で写真撮った時に、ロザリアとアレハンドロに、アレハンドロじゃない、ラウにギャルピースを教えたんですよ。でそしたらね、ロザリアもその後コカ・コーラと契約なんかしてるかなんかで、コカ・コーラの日本でコカ・コーラの自販機の隣に立ってギャルピースしてくれたんですよ。その写真を自分のところにポストしたんですよ。で、おやべえと思って、こう俺の教えたギャルピースやってんじゃんみたいな感じで、で僕インスタの方ではストーリーで、はい、私ロザリアにギャルピースを教えたものですみたいな、ギャル協会会長の方、日本の文化を世界に発信したということでお仕事くださいみたいな、そんなくだらないね、インスタストーリー上げたんですよ。そしたらなんか知んないけど、ツイッターの方でロザリアがギャルピースをしてくれてるみたいな、これは日本の大事な文化で、それをロザリアが理解して広めてくれようとしてるんだ、なんとかだかんとかだっていうツイートがあって、それがバズったみたいなこと聞いて、わーやっべーと思って、ツイートでマウント取っとくの忘れてたと思って、いやいや、お前なんか何自分のコンテンツにしちゃってんのみたいな、いやいやそれ俺だから、ちょっと軽くイラッとして、遅れること1ヶ月後ぐらいに僕もツイート先日したんですけど、全くバズりませんでしたっていうね。なんですけど、このロザリアさんの元マミっていう、ロッキンオン、洋楽誌のロッキンオンの年間ランキング2位に入ってましたね。でやっぱそのロッキンオンがその権威のある雑誌かどうかはまあ置いといて、でもそういう雑誌でもすごく高評価であったということで、まあもう本当に旬なフレッシュなシンガーさんだったんだって改めて思って、すっげーって思いましたって話です。ですね、今週の、美味しかったものということで、まあ、発表していきたい。もうこういう感じでいきますよこれから。これ皆さんにおすすめしてるわけです。これ聞いてみたら、これ食べてみたらとか、この映画見てみたらっていうことを僕は言ってるわけですよ皆さんに。ですね、LA からのお客さんで、でそのつけ麺、その共通の知り合いから紹介されたお客さんだったんですよ。でショーがめちゃくちゃうまいつけ麺に連れてってくれたって、その子が言ってたから、それと同じつけ麺屋さんに行きたいんだって言うんですよね。でそれがどこかっていうのを今日発表します。渋谷の道玄坂の方にあります、吉祥寺の園児系列の渋谷マンモスという、これつけ麺屋さんになるんですけども、ここはねどうなんでしょうね、もう結構のれんをいろいろ分けてって、のれん分けっていうかそのフランチャイズしてて、もういろんぶっちゃけいろんなところで食えるんですよ。で吉祥寺が僕本店だと思ってるんですけど、間違いないですかね。でここのその特徴っていうのは、魚介ベースとベジタブルポタージュのダブルスープかなんかなんですよね。で、いや、魚介豚骨ベジタブルのトリプルスープだっけな。なんですけど、とにかく吉祥寺はもう行列のできる、ラーメン屋さんで、なんならなかなか入れないんですね。でやっぱそうだ、吉祥寺総本店だわ。でこれ何かっていうと、あ、豚骨魚介そしてベジタブルポ で、ポタージュのこれトリプルスープです。これトリプルスープが僕言いたいだけなんですけど、なんかね、大学生の時から、いや違うな、社会人になってから食べ始めたのかな。なんなら社会人になって生徒から教わったかもしれない。吉祥寺で今一番やばいラーメンは園児だとか言って生徒から教えてもらったかもしれないな。で行って、いやマジでやばいなって自分でもなって、園児しか食べないみたいな時期もあって、でそれの要は渋谷店みたいなもんがマンモスなわけですよ。でまあこれ中野にも2代目園児あったりとか、確か東高円寺にもあったりとか、まあ池袋にもあったりとか、まあまあもうほんといろんなとこに今やあるんですけど、でそのマンモスで食べたんですけどね、んーそう美味しいですよやっぱり。僕は好きですね。でこれ絶対おすすめしたいのが、まあその普通のラーメンもあるんですけど、絶対つけ麺食べてほしくて、あと麺を選べるんですけど、これ絶対に、これはもう絶対に、ハイ画面で食べていただきたいと。このハイ画面っていうのが、なんかこの、栄養満点、そのラーメンって体に悪いとか、ラーメンってちょっとこう、なんていうんですか、食べるのにちょっとこう罪悪感の湧く食べ物だっていうような、いうようなイメージがあるじゃないですか。ところがこのハイガメンは栄養たっぷりで、むしろなんかこうスーパーフードであるということで、ぜひともむしろ食べた方がいいんじゃねみたいなようなね、話にもなってるんですよ。なので、でなんか美味しいし、なんか美味しいしってこう、レビューとしてはねとても弱いんですけれども、いやこれ本当に、すごくこのハイガメンっていうのがね美味しいんでね、なんかそばみたいな感じなんですよね。ちょっとこちらから言うと、言うとね、小麦の風味が強くコシが強い麺であるということでね、皆さんね、ぜひともハイ画面の方で、ベジタブル、ポタージュつけ麺食べていただけたらなというような感じですかね。おすすめの、今週の、フード、渋谷マンモス久々に食べましたってことで、皆さんもどうぞなんですよね。あと今週僕がおすすめしたい、これ全部にジングルつけた方がいいのかな。今週僕がおすすめしたい、服屋さんということで、僕は服をコレクションするのが癖だみたいな話先週したと思うんですけど、でまあ服屋は相変わらずいろいろ巡りはするんですよ。でそのまあ、基本ね、もう買い物する店って本当スープリームしかないんですよね。スープリーム以外でも買い物することはほぼなくなったんですけど、いろいろまあ見るは見るんで、その時々で見た服屋さんを紹介していこうかなとか思ってるんですけど、まあ、今回これもやっぱりこのお客さんを連れてったお店で、まあそのね、日本でもその古着っていうことになると、もうこれ古着とアメカジっていうのもセットじゃないですか。もうだから海外の人たちと、ことアメリカの人たちが日本に来て、ヴィンテージショップに行きたいぜ、古着屋巡りしたいぜつって、一番困るんですよ。でその例えば下北沢なり高円寺なり原宿なり渋谷なり連れていくじゃないですか。でもう一言目に出てくるのは、おいしょ、でもこれはアメリカのものじゃないか、こんなもん俺たちはアメリカで買えるんだよ、日本のものが見たいんだ、日本の古着が、日本ブランドの古着はこっちは買いたいんだっていうふうにまあ言うわけですよね。でもその中でも分かってる人たちっていうのは、しかし日本アメカジのものに関しても、実は日本のようなクオリティで状態のいいアメカジグッズっていうのはこれないんですよ実は。なので分かってる人たちはそれでも、日本でアメリカのものを買ってったりする、まあ、要は買い戻していくわけですよね。でこういうことする人たちっていうのは、まあアメリカの例えばスープリームみたいなブランドやってるデザイナーチームとかですよね、うん、スープリームに限らずですよ、いろんなそのブランドやってるクリエイターディレクタークリエイティブチームの人たちっていうのはそういうのを買ったりするんですけど、まあ気持ちは分かりますよね。日本に来たら古着屋っつったら日本のもの売ってると思うじゃないですか。だからすごい面白かったのが、ラウ・アレハンドロとかロサリアに、 どこで買い物したのが一番楽しかったって聞いたら、ラグタグだって言うんですよ。やばくないですか？セレブがですよ。もう どのつくセレブが日本で一番楽しかったお店はラグタグだって言うんですよ。俺それにちょっと可能性感じちゃったな。だから、え、俺はじゃあもっとラグタグのよ、もっとマニアックに特化した日本のブランドバッグ集めた古着屋みたいなのやったらワンチャン成功するんじゃないかなって、もう本気でちょっと思っちゃいましたね。このアイディアまだ誰もやってないよ。間に合うよみんな。でそういう特化した古着屋さんが今割と日本でバズってるというか、アニメとかアニメオタク系の T シャツに特化したチルウィーブがすごく話題になってるとかで、僕が今週行ったのは青山にある、今週じゃないですけど、このまあまあそうか、この1週間で行ったのが青山にあるブルールームっていうお店なんですけど、これ前もなんかちょっと名前出した気もするんですけど、ここはまあ僕が行くようになったきっかけは岡本レイジが教えてくれて、スープリーム諸君好きなら90年代のスープリームを結構あのマニアックに置いてる店ありますよみたいな、90年代のスープリーム、80年代90年代のステューシー、90年代前半の、ベイプ、グッドイナフ、広志藤原さんがやってる、あのやってたブランドですよね。 AFFA とかヘクティックとか、あフューチュラーのやってたブランドリーコンかとか、あネイバーフッドとか、もうとにかく超古い、日本の裏腹全盛期のアイテムがめちゃくちゃ置いてあるお店があるんですけどね、青山に。そこ連れてったら本当喜んじゃって、あこういうの探してたんだよっていうことで、本当そういう日本の古着、ストリートウェアの古着が見たいんだって言われて、もう連れてくとしたらそこか本当ラグタグかセカンドストリートかみたいな話だと思うんで、うん、そこにはなんか一定のビジネスチャンスがあるのかなと僕は思ってて、なんなら自分でやるのが割と夢みたいになってきましたね。でもそれ困ったのが、僕スプリーム特化のコレクターなんで、日本のそういう古いブランドコレクションであんま持ってないですよね。そこにこれから行かなきゃいけないのかって思うとちょっと億劫だなっていうことで、まだ考えてます。でもめっちゃビジネスチャンスあるなって思いました。みんだって悔しくない？ラグタグだよ、一番行って楽しい店が。絶対つけ入る隙あるでしょうって思いましたね。今週のおすすめの服屋さん、青山にある、ブルールーム、店主のはっちゃんめちゃくちゃ、いい人ですし、超服オタクで、めちゃめちゃ、スープリームに関してもステューシーに関しても日本のストリートウェアに関しても超詳しいです。なのにまだ20代ってことで、マッチリスペクトってことですね。さあ最後は、今週のレビューのコーナーですけど、今週レビューしていきたいのは、皆さん大好きアイスクリーム、そうです、そうそう、アイスクリーム皆さんご存知でしょ。もうあれが出た時、自分は中学生か高校生か忘れましたが、衝撃でしたね。バニラ味が出たんですよね。でなんだこの新食感はと、アイスクリームとかき氷とシャーベット、かき氷は言い過ぎだ、アイスクリームとシャーベットのちょうど中間じゃないかと、こんな食感初めてって思って、もうめちゃくちゃ感動したんですけど、それの、新フレーバー、濃厚生キャラメルアイスクリームが出たんですよ。僕これキャラメルという、スイーツが大好きでしてね、キャラメルとつくものなら何でも食べたいわけですよ。こと生キャラメルなんかっていう名前がついたら、もうこれもあの掘っては置けないわけですよね。というわけで、食べてみました。濃厚生キャラメルと書いてあったので、その濃厚に、だいぶ引っ張られて食べた結果ですね、相変わらずの層は層でしかないということで、まあ層が出た時にね、さっきも言ったシャーベットとアイスクリームの、中間合いの子ですごく新食感なんて、もう中学から何年経ってんですか、もう20年以上経った今となってはですよ、そんな食感どうでもいいわけですよね。濃厚って書いてあるんだったら濃厚を期待するじゃないですか。もう全然水っぽいやんと、 でね、じゃあいやいや違うと、濃厚っていうのは生キャラメルソースにかか、生キャラメルの方にかかっている形容詞であり、アイスにはかかっていないのであると。つまり、生キャラメルソースが濃厚でありさえすればいいじゃないかということで、いうことをファルコンさんが言ってきたんでね。じゃあキャラメルの部分を試してよ。ね？いや普通、全然普通。もう言ったら、普通のキャラメルソースでしたんで、これ濃厚生キャラメルを期待している方、がっかりされるんじゃないでしょうかなと思うんですけれども、皆さんのご意見ご感想はお待ちしてますんで、もし、今週、もしくは今後2週間以内にですね、濃厚生キャラメルアイスの層を食べた方いらっしゃったら、Spotify の方もしくはの返信欄の方か、もしくは私のですね、ホットメールの方までお送りいただければと思うわけで、以上になりますけどね、急遽撮った割には割と喋れたんじゃないかなってことで、お便りのコーナー参りましょう。はい、というわけでね、お便りのコーナー行っていくんですけれども、この前先週中野のブロードウェイについて話してみたんですけど、行ったことがあって好きだって人は 23% で、行ったことはないけどもこのエピソードのおかげで行きたくなったっていう方がなんと、77% もいらっしゃると。あ、よかった、ぜひ行ってみてくださいね。めっちゃ楽しい場所ですよ。先週の僕の、番組聞いてくださった方はね、すごく分かってくださると思うんですけども、お便りの方ですね。ケンさん、ありがとうございます。ボッチザロック流行ってますが、見ましたか？流行ってますよね。ですね、見てないです。なぜかっていうと、僕、コレリスで、コレコレさんが、ボッチザロッククソつまんなくて、6話でやめたっていうので、見てないです。ただ、友達が、なんか、ボッチザロックの件で、なんかちょっと、これ、多分言っちゃいけないな。そうですね。はい、以上です。だから、ボッチロック、ザロックどうですか、ケンさん。見た方が良ければ。ケンさんが見るよって言うなら、見ますよ。はい。ただ、これこれさんは全然おもろないって言ってました。なんでおもろないかを確かめるために見るのもいいかなと思いました。あと、エイサプロッキーの新アルバムで、タイラーとの曲が収録予定だそうで、楽しみですね。それは楽しみですね。そのタイラーと の曲が出るって、どっから情報だ、すげえ。知ってんね、ケンさん。最近新しくシングル1曲出しましたよね。聞きましたよ。なんか割とラップっていうより歌ってましたよね。ASAP が歌うの、ロッキーが歌うんだと思って。Same Problems っていう曲ですね。あ、結構好きでしたね。何年ぶりよ。5年ぶりのアルバムか。いやー、期待しかないですね。ありがとうございました、ケンさん。またね、アルバム出たらレビューしたいと思います。さて、次ですね、テツー・ドラムさん。私は一昔前までパッパンクやポストパンク、インディーロックなど聞き漁ってたのですが、近年 R&B、ヒップホップの沼にはまって以来、バンド系の音楽を聞くことがすっかり減ってしまいました。最近そういった機械の音楽に、機械音楽ってことですか、マシン音楽、まあなんだろうな、打ち込み系ってことかな、飽きてきてしまったので、近年の音楽シーンのバンド系でお二人の熱いアーティストを教えていただきたいです。お二人、これね、だからね、鉄ドラムさんね、僕のエピソードに送ってきても、お二人っつっても PDR さんもこういう風に見ないんでね、 PDR さんの意見が聞きたい場合は僕と PDR さんのやってる会の方のSpotify コメント欄に書いていただくか、僕のホットメールの方に2人宛てに書いてくださると2人のいる時に読まれます。じゃないとこういう風に僕オンリーの時に読まれちゃうんでね。バンド系で熱い。いやー、マジわかんないんだよね。そんなバンドも聞いてないけど、友達がやってるバンドで Wargasm っていう UK のバンド、ミルキーっていう、ミュージシャン名でレイチェルっていうのが本名なんですけど、ミルキーウェイっていう名前で言って、ミルキーウェイっていう名前でやってんのかな、友達がやってるメタルバンド、メタルっていうのこれわかんないですけど、はかっこいい。2月4日に名古屋でライブするらしい。ショー来なよって言われてるんですけど、いや名古屋かみたいな、なんで東京でやんないのよって聞いたら、なんかね、名古屋のがフェスらしくて、その名古屋のフェスに出る1本だけに出ることっていうのはなんか契約させられてるみたいなこと言ってましたね。でも東京に観光で行くよみたいなこと言ってたから、久々にレイチェルにも会いたいんですけど、 あとは、スタンド・アトランティックっていう、オーストラリアのポップパンクバンドがいて、どうやらこれ、サバイブ・セット・プロフェットっていう、日本のバンドが招聘して、日本ツアー今やってんのかな？それの、広告がストーリーに流れてきたんですよ。で、いつもああいうストーリー、インスタントストーリーに流れてくる広告嫌いだし、その広告流してるやつは全部アンチになってやろうと思ったんで、サバイブ・セッド・プロフェットなんてアンチになってやろうって思ったんですけど、その次に流れてきたスタンド・アトランティックの DUMB、DUMB、DUMB っていう曲がめちゃくちゃ良くて、速攻聴いちゃって、ちょっとこの広告は逆にありがとうって思っちゃいましたね。新しい。スタンド・アトランティックについてはちょっと知ってたとは思うんですけど、存在は曲ほとんど聞いたことなくて、このダムっていう曲はめっちゃいい。あともうすぐ来る、これも友達がやってるストーリーソファーのボーカルのパーカーと、The Light Years のギターボーカルのパッドが2人でやってて、あとドラマがなんかまた別のバンドなんか、まあ言ったらスーパーバンドみたいな。No Pressure 日本ツアーすると思うんですけど、まあこね、パーカーにもパートナーも久々に会いたいですけど、ノープレッシャーのやっぱ去年出したアルバムか、ノープレッシャー、ノープレッシャーってアルバムはいいかったな。前も言ったと思うんですけど、The Story So Far がブリンク92風の曲をやったバンドですって言うのが一番ぴったりな、レビューなんじゃないかなって思いますね。そういや、パニックアットディスコ解散しましたね。俺すげえ変だな。なんか違和感感じたのは、パニックアットディスコ解散しますって発言したところで、結局パニックアットディスコってブランデン・ユーリー一人のプロジェクトだったから、ブランデン・ユーリーがまた活動始めたら、パニックアットディスコと変わんなくねっていう。まあ、パニックアットディスコっていう看板を下ろしてこれから活動するから、音楽性がガラッと変わっても誰も文句言わないってことなのかなってちょっと思ったんですけど、別にもう解散してたようなもんじゃんとか勝手に思っちゃったようですね。あとなんだろうな、なんかね、なんでかわかんないんですけど、最近サクラマミーっていうバンド、まあインディーズプロジェクト、インディーロックプロジェクト聞いたんですよ。なんで聞いたか、なんでまた今更サクラマミー戻ったか覚えてないんですよ。NPR の YouTube でたまたま見たから、サクマミいいなって思いましたね。NPR 見て。で、サクマミ聞いたらスネイルメールも聞きたくなって、スネイルメール聞いて、で、スネイルメール聞いてたら、なぜだか、ミツキに行くこともなくですね、フィービー・ブリッジャーズに行くこともなく、なぜか、スネイルメールとツアーしてたターンスタイルを聞いたよ。あ、でも、あとやっぱり注目してほしいのが、我が、兄弟、ライアン・スコット・グラム、ザ・ステイツ・チャンプスではベースをやりですね、そして、スピーク・ラブではギターボーカルを務めている、ライアン・スコット・グラムが新しく始めた、パイル・オブ・ラブっていう、バンドがあるんですけど、それでは、ライアンは、あれかな、ギターをやってるんだと思うんですけど、パイル・オブ・ラブ、いいですよ。今またなんかね、ツアーやってるらしいんですけど、ちょっとした。パイル・オブ・ラブのね、一番最近出した EP めっちゃ良かったの。なんかね、ちょっとスマパン要素もあり、シルバーサンピックアップみたいな感じもあり、あとシティズンみたいな感じもあり、ちょっぴりだけ、なんだっけ、やべ、忘れちゃった。いたじゃん、ちょっとシューゲーザーっぽい、インディーロックバンド。やべやべ、一緒に俺、あれだ、一緒にツアーもやったのに、ターンスタイルじゃなくて、ターンオーバーだ。ターンオーバーっぽい感じもあるんですよね。はい。その辺かな。あと、パッパンクで、まあ、結局、あ、でも、ネックディープが、この前、なんか、ファースト EP かなんかの、10周年ツアーやってて、それの、すげえハイクオリティな動画が、YouTube に上がってたんですよね。ほんと1週間、ここ1週間ぐらいの話ですけど、それ見たらやっぱネックディープもめっちゃいいなって思いましたね。やっぱあの辺って最高じゃん。あと、先週かなんかに先行抽選だった The 1975の、抽選が当たったんで、The 1975行くんで、最近家でまた1975の新譜ずっと聞いてますね。 マジ今回のツアーで Sincerity is Scary やってくれなかったらでもファンやめようと思ってます。マジで。あの前回はサマソニーはあのリンダ・リンダスに招待してもらえて、もう幸運にも幸運にもありがたい話で、ね、無料でライブ見れちゃったから、まあ、そんな文句は言えなかったですよ。ただで見せていただいたんでね。でもね、今度はね、店に切っていくんで、これでセンシアリティスケーリーやんなかった日にはですよ。マジで。マジでやってほしい。お願いします。というわけで、最後は、しょうもない、翔さんへのしょうもない話で締めたいのに、おい、リスナー。なんでしょうもない話ないんじゃってことで、いやいや、あとドロドロ恋愛の話も募集したでしょうよ。なんでいいの、これね、あの皆さんね、ポッドキャストって言ったらラジオ番組なんですよ。でラジオ番組ってやっぱり皆さんのお便りあっての番組だと思うんで、本当になんかその PDR さんの方ではステッカーもらえるからとか言って、で親父ギャグばっか送ってくるんですけど、なんか僕の方ではしょうもない話とかドロドロ恋愛の話とか募集してるのにくれないのはいけずで、もうなんかこのままだったらもうこの痛いショータイムとか続けたくなくなっちゃうなとか思ったりしてますなんて、まあ嘘ですけどあの分かってるんですよ。だから身の程を知れとはね、お前なんかにお便りないよっていう方も多いのは分かってますから、聞いていただいてるだけでも本当に感謝してますけれども、なんか1週間に1回、まあ、2週間に1回じゃないですか。まあなんか2週間分、2週間待ったら1個ぐらいはしょうもない話集まんないかなって期待してるんで、あのしょうもない話、本当にだからしょうもない話でいいんですよ。あの本当にしょうもない話を聞きたいんです。お願いしますよ。あるでしょうよ、しょうもない話そこら中に。お願いしますということで、皆さんね、私のやっております、この痛いショータイムポッドキャストは、痛いおじさんズポッドキャストと、プラットフォーマー同じでありますので、ぜひともね、番組のフォローの方と、星5の評価と、Apple ポッドキャストで聞いていらっしゃる方は新しいレビューの方とですね、星5の評価、ぜひともよろしくお願いいたします。皆さんの、応援が今後の番組の発展にもつながりますのでね、PDR さんが休む回数も減ると思います。応援が増えればですね、逆に応援されなくなると、このまま PDR さんがフェードアウトして、あ、このままじゃ、なんかクラブハウスみたいになってって、結局翔さんの単独番組になって終わるんじゃないかっていう危機感、僕も若干、持ち始めておりますのでね、皆さんぜひとも、応援の方を、これまでにも増してお願いできたらなと思いますので、ですね、来週は PDR さんが戻ってきてくださることを、期待して、私も皆さんも期待してお待ちしましょうということで、本日もですね、長い間皆さんありがとうございました。ドローン。